解体者の夜ヘルツ。
平井司俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁土井中です。
サーチ界リアシタゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎和俊です。
はい、ということで、もう今回が2025年の最後の更新となります。
1年ありがとうございました。
はい、ということでね、まあ、対面収録なんですけれども、
はい、
良いお年を。
はい、早いな、もう終わり。
楽しかったです。いっぱいアニメ見ました。
そんな秒殺で
最短記録出してやめてるのかって。
いつも長いからな。ここで長寿量。でもですね、はい、投げ銭が届いておりまして。
なるほど、
はい、これはもうコバさんですね。
コバさん、はい、いつも
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年も楽しい放送ありがとうございました。
はい、
この人も最後まで宣伝ですよ。
はい、
妹は知っているという漫画を紹介します。
うん、
冴えないサラリーマン三木喜一郎は伝説のハガキ職人なのですが、普段は軽んじられています。しかし妹だけはその面白さを分かっているというお話です。この設定から三平さんとアホバを連想してしまいますと。また俺の妄想が一人歩き。
うん、
でもちょっと読んでみてえな。
よかった、俺買ってるやつで。
あ、うん。どんな感じ？
その、ミキってやつが、まあ、会社では、結構、
うん、
まあ、できないやつとまではいかないけど、うん、なんか、何やってんだろう、こいつ面白くないな、みたいな。
あ、なるほど。
冗談の通じないやつだな、みたいに思われてるけど、うん、実はそのお兄ちゃんは、伝説のハガキ職人です。そのことを妹だけが知っている。
なるほど。
で、妹も妹でアイドルをやってて、みたいな。
はぁ。
その二人ともなんか無表情で、その表情のやり取りもなんか可愛いですし、その妹がアイドルとして番組出るときにお兄ちゃんにちょっと大喜利の、
あ、なるほど、
助けを求めるみたいなところもあって。
今大喜利できるアイドルもいるからね。
うん、最近なんかハガキ職人の漫画ちょっとありますね。
あ、そうな
の。今ジャンプで今連載してるやつもうハガキ職人の、サムアンヘルツか、
はあ、
ありますあります。
俺ももうラジオ全然聞かなくなっちゃったんだけど、はい、やっぱまだハガキ職人って文化はまだ全然あるのか
ね。まあ、メール職人ですね、今言うと。でこの間アメトークでもハガキ職人芸人っていうのやってましたし、ね、はい、
呼ばれてないよ。
呼ぶか。
それは俺は本当に思ってました。
どっちの意見？どっちの意見？その主語をはっきりさせてくれよ。
ノーコメント。
ぼかすんじゃないよ。呼ばれても緊張するだろ。あわあわしちゃうよ。あ、ということでちょっとこれ興味あるな。はい、すいません、いつも小林さんありがとうございます。
じゃあ投げ銭もらったならじゃあやるか。
そうですね、
ちゃんとね、終わらずにやりましょう。
我々楽しく聞いてる
から、全て投げ銭に
やる。やりましょう、やりましょう。アニメの話すんぞ。
金もらったから急に。はい、ということでね、じゃあまあでも本当もう最終回にもうほぼなったりしてますよね、今の収録時点で。
配信がまだあったりとかあるかもしれないですけど、
そうですね。じゃあちょっと今週俺からなんですけど、
はい、
でも俺ちょっとね最終回じゃないんですよ。
ほう、
ツークールもので、来期もまたぐ作品なんですけども、
連続ツークール、
はい、まあ青のオーケストラセカンドシーズン、はい、まあ一期も結構ハマってて、ヘルツでも喋ってた、
ね、
とあるんですけど、でちょっと溜め込んじゃってたんですよ、
はい、
で割と最近その一気見に近い形で見たんですけども、やっぱりちょっと面白いなっていうのもあって、
うん、
でまあ結構で前半はその2期のね前半はオーケストラ部のちょっと人間模様とかを割と掘り下げてて、
はい、
まあ、例えば1個上の先輩、女子の先輩が、うん、その家庭の事情で部活続けるかどうかみたいなとこの着地点をどうするかみたいな話とか、あと青野くんってその主人公の子が嫌な人だと思ってた佐久間先輩ってのがいるんですよ、うん、なんかこう嫌味っぽい感じでズバズバ言う、
はい、
うん、でも実力はあってみたいな、
うん、
でもその人が実はちょっと抱えてる過去の後悔があって、だからこそ今そういうズバズバ言うキャラになったとか、うん、あとはちょっとその律子っていう、まあ メインヒロインになるのかなと、そのちょっとそこに当たりがきつかった橘さんっていう女子のちょっと距離が縮まったりとか、そういうちょっと人間模様がこう描かれていきまして、うん、
はい、
で結構ね、そのまあ来期またぐじゃないですか、
はい、
とりあえずそのコンクールはその最優秀賞を取るっていうのが、
うん、
はい、しかも2クールの前期の割と真ん中ら辺でも撮るのかな、
うん、うん、
結構でも UFO じゃないけどがっつり演奏シーンとか見せたりして、
はい、うん、割とでっかい見せ場を
真ん中で作った感じで、さあじゃあここのまあまたぐとはいえその前半の後半どうするんだっつったら、うん、やっぱり青春ですよここは、
はい、
やっぱりこう恋愛模様、
あら、
うん、
で10話11話でちょっと立て続けにこれが来るっていうのがあって、ちょっとその話したいんですけど、うん、
はい、
まあその主人公の青野くんとそのさっき言ったリツコ、秋根リツコっていう、うん、まあちょっと喧嘩友達みたいな、ね、
はい、
のと、あと小桜さんっていうちょっとおとなしめの女の子で、小桜さんは割ともう青野への好意がもう手に取るように分かるくらい、
うん
うん、我々にはもう分かってるんですよ、
はいはいはい、
僕たちは心情まで分かるから ね、はい、
ね、そうですよ。
で10話は、まあ、ちょっといろいろあって、その、コンクール終わってからかな、青野くんと小桜さんが2人で楽器屋行くんですよ、
うん
うん、で、まあ、青野くんが幼い頃から通ってる楽器店っていうのに、まあ、一緒に行くんだけど、で青野くんは意識してないんだけど、もう結構これデートなんですよ、
う
ん、
構図として、ね、
もう
ね、
うん、で小桜さんも楽器屋行って、青野にじゃあそろそろって言われたら、あ、そっか楽器屋行くってね、話だから別にデートじゃないからこれで終わりだよねとか思ってたら、
うん、
じゃあお昼食べに行こうかみたいな感じになってファミレス行ったりして、
はい、
でまあ小桜さん的にはなんか嬉しい感じなんですけども、うんうんうんうん、そのファミレスで、小桜さんって中学の頃にいじめられてたんですよ、その女子グループに、
はいはい、
結構それは一期の前半でもちょっと見えるみたいなのはあったんですけど、
うん、
でそこで再会しちゃうんですよ、したらまたそいつらが全然変わってなくて、うん、ああ小桜さんじゃんみたいな感じ来て、
はい、
でもうほんとカツアゲしようとするんですよ、いいカバン持ってんじゃんみたいな感じでファミレスで私たちちょっと受け入れしてくんないみたいな感じで、で
たまたま思ってたいじめと違いましたね女子の陰険な感じかと思いきや、
まあ陰険もあるんだけど本当金までみたいな感じで、でたまたまその時青野はトイレ行ってたんで、
はいはいはい、
戻ってきてそこに出くわして、
うん、
で結構こう青野は毅然とした態度で、
はい、
もうその2人に警察呼ぼうかじゃないですけど、
うん
う
ん、
そういう感じになって、
うん、
で結局2人に、まあ、向こうも渋々ながらだけど謝らせるみたいのがあったりして、うんうん、で小桜さんはその過去の自分っていうのはあまり青野には見られたくなかったんですよ、で、で実はその小桜さんがいじめで不登校になって、でそれをかばった律子が実はまた代わりのいじめの的になるそのグループみたいなのがあったりして、で今自分はこうやって高校でみんなによくしてもらって明るくしてるけど、今の自分は偽物なんじゃないかっていうのを抱えてて、
うん、
それを青野に吐露したら、いや今の小桜さんは偽物じゃない本当の小桜さんだよみたいなことを言って、
はいはい、
でまあその元々好きだった青野を好きだった小桜さんにちょっとブーストがかかる回なんですよね。ああなるほどこう来たかと思ったら、
うん、
10話11話その次ですよ、う
ん、はいはい、
今度は律子パートになって、うん、
はい、
で律子はほぼっていうか普通に友達くらいの感覚なんですよ、
はい、
青野くんに、
はい、
で、その母親に律子が誕生日のプレゼントとして演奏をプレゼントしたいって、自分今これだけ頑張ってるよみたいな、
うん
うん、部活で、
うん、
で青野に練習付き合ってもらって、で当日家に来てもらって一緒に合奏をするみたいな流れなんだよ、
はい、
でこの時点では青野の方がちょっとまあ女の子の家に行って、
うん、
でお母さん帰ってくるまで二人きりだったり、
うんうん、
でちょっと部屋来てよみたいなこと言われるから妙に緊張はして、青野の方が緊張してるんですけど、でまあお母さん来てご飯食べながらいろいろ話してて、 で律子はちょっとまたあの料理作るって台所行った時に、律子のお母さんは青野くんを完全に彼氏だと思って、
まあね、
うん、この子あのずっと家でもね、青野くんにバイオリン教えてもらってよくしてもらっててねそういう話すんのよ、うんうん、青野くんが彼氏でよかったわみたいな、
はいはいはいはい、
だから青野はえでもそういうのじゃないですよ、うん、僕たちみたいな、うん、あらそうだったのみたいなのがあって、で、まあ演奏も一緒にして、で、じゃあ青野は帰るってなった時にリスさんじゃあちょっと送ってっからちょっと待っててコート取ってくるからって奥引っ込んだら、お母さんがまあ、青野くんがリスコの彼氏なら大歓迎だからねみたいな、はい、またちょっと俺みたいなおせっかいをするわけですよ、
はいはい、
で、じゃあリスコが戻ってきてじゃあちょっとそこまで送るって歩いてった時にリスコそれ実はお母さんのそれを聞いてて
ほう
ちょっと意識し始める、
ほう
でもっと言うとちょっと数話前もなんかラジオの手練習して楽器やってね手も硬くなったバイオリン弦楽器だからちょっと触ってみてよみたいので自分から言ったのにいざ手を重ねそうになったらリツコのあれみたいな感じになるみたいなちょっとあったんだけど、ここでもう一ブーストかかって、であこっちでもまたと思ったら意外とリツコの方が一歩リードするのよ小桜さんより、別れ際にほっぺにキスする
の、え何やってんすか
生活指導生活指導風紀
うちの部はそういうのは
でもねなんかここは本当に衝動的にやってしまったみたいな感じで、で律子も顔真っ赤になって、はい、じゃあまたみたいな感じで帰ってっていうの、はい、今度10話11話立て続けてそういうのがあって、うん、で12話はそう青野くんの方がもうすごい戸惑ってるとこから入るんだけれども、
はい、
律子もなんであんなことしたんだろう、うん、でも普通にしなきゃみたいな感じになっていくみたいな、うんうん、それが結構その2クールの1クールの割と締めみたいな感じで来てね、ちょっと青春してますなという感じでね、
三角関係的な、
まあそうですよね、そう
ですよね、
でも女子同士はまだ気づいてないわ
け
で、律子も小桜さんの青野くんの行為には気づいてないんですよ、
はあはあはあ、
だからこれを知ってしまった時にどうなるのかとおじさんヒヤヒヤしてる、これがね
立花さんも来るんじゃないですか、ね、
まさかの、
はい、
滝本先輩も来るから
もうハーレムもんだ、
そこにあの嫌だった男の佐久間先輩も
あら
いやでもちょっとね、まあ青のオーケストラ面白いなと思って、
うん、そういう青春の青も入って
る
のか、
入ってるね、これはいろんなダブルミーニングトリプルミーニングが入ってるかもしれないですね、まあちょっとやっぱり来期2クール目もちょっと楽しみだなと思ってる次第です、はい、もう50のおじさん何こんな恋愛でキャッキャするんだろうっていうくらいキャッキャしてますね、
ブーストがかかってんだよ
一歩追い抜くん
ですよ、で昨日西口の打ち上げで忘年会で隣にあのリングガールの子座ったら緊張してんの
現実に弱いな、
あわあわして
リングガールっているんですか西口
いるリングガールレースクイーンと
か、はいはいはいはいはいはい、
緊張したわ
青いな
ケツが青い
で君たち随分だな随分だなね、こんな感じで鉄の青いオーケストラ
めっちゃおもろそうやん
はい、てな感じでした、
はい、
じゃあ次松崎さん行きましょうか、
はい、まあ今日対面で会ってるのが、
うん、はい、
12月24日
そうですね、
雨のメリークリスマス、はい、しかも
イブの昼間に何やって
る
の
昼間早いな
というわけでちょっとサンダの、
ああなるほどね、そうだよな、
なるほど、
はい、まあこっちはちょっと血の雨が降っている
はい、はい、
内容だったんですけど、でもまあ一応最終回迎えまして、これで終わりとは思ったんですけど、
うんうんうん、
なんかねでもね最終回なんかストーリーとしては、うん、なんか何も解 解決してないというか、おなんかそのサンダと、なんですか、 理事長、
はいはいはい、
大渋が学園長、
はいはいはい、あの本当は老人の、
そうそうそうそう、あの手だけしわしわのとの対決が一応メインなんですけど、最終話のそこも軽く決着はつくけど、なんか完全なる決着はつかずみたいなところで、でも最後の最後で対決するのがあの屋根の上で、
お
で屋根の上になったら、あ、風がサンタがいつも以上に動けるっていうところで、
は
あ、あ、サンタが来るときは空からそれに向けてやってくるからみたいな、
なるほど、
いやこれ毎回いちいちおもろいなと思いながら
はあ、
でも自分の体使いこなせないから、あの一旦ちょっと引き分けみたいな感じでそこは終わってみたいな感じで終わって、で最後の最後で小野ちゃんが、
うん、
ずっとね、冬村さんがずっと探してた小野ちゃんが、
はいはいはいはい、
まあ見てない人申し訳ないですけど、
うん、
死んで、
へえ
死んだと思って、
だって、
ああ、そう
っす、ここで、
でもさ、それはそれは大きい声出るぜビビって言われてもさ
いつも忘れんだよな、忘れてテンション上が
っちゃった、だって小野ちゃんがだぜ
なんかそのなんかお祭りをやってて、なんかその中でみたいな、なんか話、最後の 2,3 話ぐらいはその話なんですけど、
はいはい、
そこでなんか冬村と話してる途中にその成長をしてしまったがゆえのなんかその体のみたいな感じで亡くなって、
うん、
わ死んだと思ったら、
うん、
もうダイジェストみたいな感じでなんか葬式のシーンになって、
うん、
で最後教室でそのサンダと、うん、冬村が朝の教室、誰もいない教室で2人で会って、1話 の、 最初に会った時と同じような感じで、でずっと冬村は感情とかもそれまでも見せてなかったけど、もうボロッボロ泣いて、でそれをサンダが抱きしめるみたいなシーンで終わるんですよ。
へ
え、1話では包丁に胸に突き刺してたあのシチュエーションで泣いてる冬村をサンダが抱きしめるってシーンで終わって、
美しいな、
すごいな、その終わり方
だから、ストーリーは何にも解決しないし、
むしろこっからじゃん、
こっからだのに、そのバトルシーンの演出とか、その泣き顔のなんか演出の素晴らしさみたいなので、
うん、
なんか無理やり納得させられた
から力技で、
力技で
いやすごいわと思って、
はあ、
で2期発表あんのかなと思ったらない、
はあ、なんか
そうなんや
その流れだともういきなりありそうだよな、
ね、うんうん、2期発表まだなし、
はあ、
怖っと思って、
すごいな、
めっちゃストロングスタイルっていうのが何なんだろうな、あと僕最終話だけじゃないんですけど、
うん、
その学年に10組っていうのがあって、
うんうんうんうん、
それがあれ学年5組までしかないはずだけどなみたいなこと言ってたら、
うん、
10組いるみんながな、何あれ、なんか大人殺しのクラスみたいなのが出てきて、
はいはいはい、
ちょ
っと前科持ちみたいな感じ
の子供たち、一応大人を殺すことは罪にはならないらしくて、
うんうんうん、
だからそこで、生ためさんっていう人が出てきて、
はいはいはい、
でその人は自分の母親を殺してるみたいな
お
で教室に入ったサンダとか冬村さんが、教室に入ってきた時に自然とドアを、あ、サンダだけかな、教室の鍵をカチャって閉めてるでみんな近づくんだけど後ろになんか武器持って
る
みたいなシーンがあって、でみんな必要以上に無表情な笑顔で、
うんうんうんうん、
どえらい怖かったです
あそこでも見たわ、そこくらいまでは見た、
あ、
うん、いや、あれはなんか普通に怖いよな、
あれあの笑顔めちゃめちゃ怖いですね、
うん、
だから何かやっぱりちょっとイカれてるというか、うん、
はい、
子たちが集まったあのクラス、
はあ、でも原作完結してるもんね、
原作が終わってますよね、
まあでもこれは2期来るでしょ
う。
いやでも最後の方もなんか大人になったサンタがずっと銃弾受けてて血流れてて、うん、珍しいこんな血流れるの忍者と極道ぐらいのとこれかっていうぐらいのまだポップなんですけど、あんまりその血流して死ぬとかがないから
、あまあまあね、
うん、あれなんですけど、なんかでもおもろかったですね。
まあクオリティ高かったしね、
はい、
うん、はあ、でもちょっとまだ追いついてないの
に、一筋縄ではいかないキャラクターたちというか、
うん、
とかとやっぱりその演出ですね、いやすごかったな、
うん、ね、ちょっと配信日は違うけど今日クリスマスだから、
はい、
今日見るのに適してるのかどうかちょっと分かんなくなってきたな、
まあ、確かにでもニコニコでスクールデイズとかやるでしょ、
じゃあ同じくくりか毎年やってんだで毎年驚いてんだけどA だっていやちょっと面白いなそれ、
はい、
はい、了解しました、
はい、
じゃあ最後ドイツさんいきましょうか、
デブとラブと会いますと、
うん、
これまあ終わったんですけど、
うん、
まあ、一応、まあ、記憶喪失になって、実はこれは殺人未遂の事件じゃないかっていう、
うん、
で記憶喪失になりながらもポジティブに生まれ変わった、
うん、
ちょっと太った女の子が頑張るみたいな話なんですけど、うん、まあそれはさておき、結構その夢子のポジティブで仲間がどんどんできていく様がすごく微笑ましくて面白くて、ああいいドラマだなっていう感じで見てたんですけど、やっぱりどっか引っかかるし、途中なんか頭が痛いみたいな、やっぱ記憶喪失あるあるの何かをきっかけで思い出しそうになるみたいなのもあったりとかで、徐々に徐々にこういうことなんじゃないのかっていうのが分かってきだして、副社長とその愛人である課長の奥さんが、
うん、
まあ多分事件に絡んでるんだろうみたいなのもありつつ、うん、で11話でバーベキューをする、
はいはいはい、
まあ、ラスト前で、
うん、
バーベキューパーティーをする、うん、まあ、夢子の商品がヒットしたんで、
うん、
まあ、ねぎらう会みたいな感じで、
うんうん、
やってたらリカ子がその場に現れて、
結構山ん中ですよね、
山ん中にずっと引きこもってる、
うん、
ガリガリに痩せて顔色も悪いリカ子が一人で来て、高、うん、田さんみたいな感じで
怖
もう怖すぎるんで、
うん、
でも高田さんって名前を知ってる、
うん、
え、私たちは初対面よねっつったら、うん、そうよみたいなことも言うし、なんかもうずっと情緒が不安定な描写でずっといたから、
うん、
なんかどうやら夢子を恨んでるんじゃないかみたいな、
うん、
でなんか問いただそうとしたら副社長が来て、何やってるんだリカ子と、もうすぐ帰るぞ、
うん、
ごめんね小川さん僕は帰るよって言って帰っていって、で出川さんっていうあの、パッケージデザインのデザイナーの人に今までのいきさつを話して、その出川さんっていうのはその昔のそのリカ子のことも知ってるから話して、じゃあリカ子のとリカちゃんのところに今から一緒に行ってもう話を突き止めようじゃないかっていうところで、課長がバッて現れて、
うん、
11話終わりってなって、
ああはいはいはいはいはい、
うん、11話の予告編がリカ子が言うんですけど、
うん、
もう終わっちゃうの、まだ何もわからないのにどうして、原作だって続いてるのにって言って、
あ、メタ、
ちょっとメタ、は
い、メタ
メタ入れてきた、
リカ子が言うんやそれその辺がすごい面白かった、
確かに一番適してないメタなこと言うのに
お前が一番怪しいのにお前が言うかみたいな
どっちだ、ミスリードか、
ミスリード
それとも
で12話ラストですよ、
うん、
最終回、
うん、
課長が来て、でもリカ子のとこに、リカちゃんのとこに行こうと思ってますって言ったら、あの、まあ、今あいつは不安定だから行くのはやめてくれみたいな、で、まあ、まだ俺は、まあ、愛してるみたいなことを伝えて、でも行こうみたいな空気になったら、あの玉井さんっていう同僚の子がこれから飲みに行かないって言ったら、ゆめ子が行くわって
ええ
真相にやっとたどり着こうとしたよね飲みに行くで、どうやら飲みに行って、
どうやら飲みに行って、
はい、B パートはちょっとしたダイジェストと副社長とイチャイチャして終わり、
あ、あ、
あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
ピピが
またなった。それはなるよ。
なるよな。
これはね、ツッコミです。はい、多いのツッコミです、これは。
ピピが。
で、なんか C パートがあったから、おって思ったら、うん、イケメンの新入社員が入ってきて、
キャラ増えんだ。
高田さんに、弟子にしてください。え弟子で終わり。
何それ。
またぐんだっけ、またがない、
またがないです
え、でも2期決定は出たでしょ、
To be continued
よくあるやつだ
本当に未定のやつ、はい、
だって2期が続いたとしても、はい、だって原作はまだ続いているんだもの
いやこれまだ配信この時点で来てないじゃん、収録時点で。
ああ、うん、そうなん
で、はい、テレビでは撮ってたから、はいはい、昨日ちょっと作業やりながら見たんですけど、はい、俺の知ってるつながりじゃなかったから一旦止めたのよこれちょっとじっくり見ないと
繋がらない
作業の合間に見るものじゃないと思って、本当は作業の合間に見ても分かるくらいの話だったの
です、はい、
12話チラッと見たら明るいぞ夢子が明るい、
明るいです、
飲み行ってたんだ、
飲み行ってた
あの違和感はそうだったんだ、
はい、
はあ、
もう面白すぎました
これ今年最後に喋るアニメこれ、はいはい、
でもね、なんやかんや俺めっちゃ好きでしたこのアニメ、
分かる分かる、はい、なんか雰囲気軽いけど、はい、中身重いじゃん、うん、でも最終的に軽いのよ、
そう
すんげえ見やすくて、うん、
だからその刑事さんも実は過去があって、うん、そことちょっと夢子がまたポジティブに救われて仲良くなるみたいなんとかも、うん、一個一個のお話がねすごく面白いんですよ。そう、
だから刑事も嫌なやつかなと思ってたら、うん、実は
過去に
あってだからゆえのみたいのがあって、うん、で結構今はどっちかというと夢子の
味方
寄りみたいな感じですからね、
みんな夢子の味方になっている様とかもすごく面白くて、うん、これちょっとさすがに2期やってください
でも2期始まったら新入社員
そうですねえんだよそこじゃねえんだよと思うんですけど、そこが面白かったりするのが憎いんだよこのアニメ
意外とまたそれがまた絡んできたりもする可能性もあるじゃん、
ね、
気が抜けないんだよあれ、
はいはいはい、こういうアニメ2期やらなそう、
そうなんだよ、ね、
そうなんだよな、うん、
もしくはなんか飛び越えて劇場とか
飛び越えて
飛
び越えちゃうか、
でも元々ドラマでねやったくらいだから、ね、やっぱりその人気は、ね、人気っていうのは高かったあれですから、うんうん、いやあれはでもなんか見てると本当に楽しいんだよ、
楽しいんですよ本当に、
根っこは重いけど、
うん、
なんか食べやすいけどカロリー高いみ
たいなそうそうそう
そうですね、
そういうスナックエアリアルみたいな
だからもう夢子のお母さんともさ、はいはい、ちょっとなんか変な雰囲気だったけど、うんうん、ちょっと歩み寄りみたいなのあったもんね、
そうですね、
夢子が
風邪ひいた時とかは宝石なんでしょ、だったら元気がないと輝けないでしょ、うん、みたいな言ったりとか、
全部やっぱ紐解いてもらわないとこっちがも
う
おつまみがつかないっていう、でも原作はまだ続いてるから
、リカ子が言うならしょうがない
はい、はい、ということで、まあ、今年最後の、アニメ鑑賞こんな感じでしたけれど、
はい、
はい、またでも最終回の話はねちょっと来週はアニメの話できるかあれですけれども、
まあ、年明けも
ちょっと最終回は多分話したいの出てくるでしょうから、
はい、
はい、ということで、まあ、今年のアニメ感想、語り納めでした。で、B パートはですね、生配信の時にいただいたアンケートをもとにまた企画をやってみたいと思いますんで、このまま引き続き B パートもよろしくお願いいたします。2025年末オタク界隈ニューストピックを語ろう。
はい、
はい、で結構ね生配信でやってる企画で、まあ、リスナーからちょっと気になるニュースを送ってもらったり、ちょっとまあこちらでもピックアップしてちょっとオタク界隈のニュースを語ってみようという、企画なんですけれども、
はいはい、
で結構まあリストをですねざっと出してきたんですが、
はい、
どうでしょうかね。
エヴァの新作、
そうなんかね短編、新作短編が、
うん、
なんかそのエヴァフェスっていうのが来年あって、
はいはいはい、
会場限定で上映されると、
30周年の記念の、
なるほど、
13分の新作アニメで、で庵野監督が企画脚本総監修を担当するという、
うん、
やっぱまだでもちょっと 新作映像出てきたかって感じですね、うん、
すごいですね。
でもあれですね、新作っていうだけで、うん、誰出るのかとか、うん、そもそも出るのかとかもあるじゃないですか。
はいはいはい、
だからずっとだからキャストまだ出てないですもんね、キャスト情報が。
なるほど
なるほどね、
企画官脚本総監修庵野秀明、監督さらに監修とか、うん、まあ樋口さんの名前とか、うん、鶴巻さんの名前とか出てるけど、うん、
はいはい、
キャストがまだ出てないってい
う。そうなんだ、
おいおいおいとこれ どこをやるんだとか、
うん、うんうん、
エヴァしか出てこないじゃん
人出てこない、
もう、ね、あの戦闘シーンだけとかの可能性もあるなとか、
あとはもしかしたらそのまあエヴァ歯の時にあった予告編の我々が見れなかった部分をなんか一箇所シーン化するとかね、うん、そういう可能性もあるし、あ、
うんうん、
まあ Q から出てきた新キャラをもしかしたらっていうのもあるかもしれないし、
真のエンディングのその後とか、
あ、可能性もありますね。
そしたら声優神木隆之介ですもんね。
まあそうね、神木くん、これはだとしたらでかすよな、
うん、
ってことして
る、ね、とか、もしくはあの学園エヴァ、
うん、
エヴァンゲリオンをやるのか
なるほど、13分、
はい、
あのテレビ版の最終回でちょっとあった、
はい、
遅刻遅刻みたいな感じの、
はい、なんか知って
る、綾波がパン加えて、
はいはいはいはい、
センジとぶつかって転校生として、
う
ん、
あ、それだったら見よう
それだったら
見よういやでも会場限定だから
あ、そうか
あれはこういう世界線のエヴァもあったかもみたいな感じで入るシーンなんですけど、
とか漫画でもほら、碇シンジ育成計画、
育成計画とかもあったし、あと鋼鉄のガールフレンドとかもね、
も
しかしたらそっちに
行くかもしれないし、
いろんなのはできるんですね。だから
碇玄斗がずっとヒゲ剃ってるニッコニコでヒゲ剃ってる、それが13分、
そしたら土井さんぐらい好きなあのリスコさんが
太鼓ちょっと行きましょうよ
13分ずっと太鼓
なくはないなくはない、
それを庵野秀明が企画するのかっていう
脚本ってなんだよ
でもまたこだわりあるからさ、太鼓のシーンなんかさ、モーションキャプチャーとか使ってさスマホのカメラで撮ったりしながらこう
太鼓も和太鼓もね、ちゃんとここさんのこのために作った太鼓を
ちょっとまあ楽しみですね、
うん
うん、まあそういう感じで言うと窓マギの新作映画のまた映像新しいの出てきた、
うん、
あのワルプルーギスの回転の予告映像第2弾が公開ということで、
俺劇場版って見てないんだよ。
あの反逆の物語はね、
はい、
あのまあ、窓マギのテレビ版追ってたら、
うん、はい、
見ていいと思う、見ていいと思う、おすすめです、うん、
続きなんですか。
続き、
ああそうなんですね。
テレビ版でやっぱり まとめた感じはあったけど、
はい、
やっぱあれ何と不穏な感じじゃないっていうののが反逆で明かされる感じで、
なるほど。
でそれ見るとこの予告映像、はい、まあ新作の見てると、
はい
は
い、
今回キーはホムホムとさやかのような気がしてますね。
へー、
ちょっとその反逆で、まあ、最終的にその世界がこうなった理由を知ってるのはこの2人だけっていう感じで終わるんですよ。
うん、
うん、でだからちょっとそこは映像をそういう目で見ると、
はいはいはい、
あ、ここちょっとさやかの方の比率がちょっとでかくなる、想像はしてますね。なんか、うん、あ、楽しみだわこれは。
味噌汁になったマミさんは出てる、うん、
それはあのマドマギフェスで新作に中断で安野監督がここに来た安野監督が
安野さんが
ジャージのマミさんしたらまたあのメンタル弱いマミさん描きそうだってもう死ぬしかないじゃない、
みんなあのマミさん好きなんだよな俺
まあちょっとこれもやっぱ楽しみっすね。
ちょっとヒロアカも、
うん、
うん、
新作、
あ、だからやっぱりあれね、
モア、
うん、 でも来年の5月くらいって言ってなかったっけ。
確かそんなんでした。
結構開くね。
まあ、前僕まあ今ヒロアカ見返してるって言いましたけど、うん、はいはい、1期も13話で終わって14話っていうのがあって、うんうん、それが多分ジャンプフェスかなんかね、
あ、この間やってたジャンプフェス
とかで流したやつっぽいんですよね。オリジナルアニメが各クール1本ずつぐらいあって、
あ、それ俺見てないかも。
なんか配信で普通にネットで見てるんですけど、はい、14話っていうのがあって、だその一応続きやけど、まあ、そのそこ見なくても別に話はつながるみたいな回だったんで、うんうんうん、それに近いのかな。だから結構メタっぽい発言とかもあって、
うんうん、
なんか爆豪ちゃんそれはジャンプフェスタだからよみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
だからそんな感じで1話だけやる感じなんですか ね、
なるほどね。でもちょっとその期間空くじゃん。
そうですね。
その来年の5月でしょ、うんうん、5月だからでしょ、はい、でしたら割とちょっとたっぷりある感じも、
あ、それまでにもなんかあんのかなっていう気もね、うんうん、ちょっとしますけどね、
うん、確かにあそこはね、まあ、なんかあのアニメとしての終わりはあそこでもいい感じはあるけど、はいはいはいはい、やっぱ最後のエピローグはね、
うん、
本当のエピローグ見たいですから。
ビジランテ2期って、
あ、
1月
です
ね。
あ、それに
外してみたいなの
もあるかもしれ
ないですよね。
なるほど、ね、
なんならそれ終わりでそのまま、
うん、
そっか、
移行できるようにっていうことなのかもしれないし、
なるほどね。ああ、その可能性はあるね、
うん、でも楽しみですね、
うん、
8年後のみんな
ねえ、
うん、
お茶子色っぽくなってんだよな
ね、う
ん、でもほっぺのあれはそのままなんで、うん、あれいいね。
昔からエロいからなお茶子。
確かにさあ、
あ、このお二人ケロロ軍曹、
あ、
キャスト総入れ替え、
うん、そうっすね、
うん、うん、
まあだからゼロから作りますよみたいな感じで。
でも新作の完全新作、
新作みたいな話でした、
ね、最初からやるのかな
っていうことなんですかね、
うん、まあ、あれもでもまだ原作続いてますから
ね。そうですよね。
まあ確かでもこれまあファンはどっちでこう感じてるかっていうのが ね、
ね
あるけど、
僕がっつり見てなかったんでね、キャロロ軍曹。
いやでも僕もそんなにがっつりは、
あ、逆に俺くらいの世代が一番ハマったのかも、
だし、なんかあれ夕方枠だったじゃないですか、うん、だからあの見れる時に見れるって、なんかお話的にも、ね、うん、その毎回つながってるあれじゃなかったから、
はいはいはいはい、
本当そのドラえもんみたいな感じで、う
んうん、なんかこんなキャラがいてぐらいの、
うんうんうん、で見てましたね。
そう、結構だからあのそのパロディネタとかがさ、
はいはいはいはい、や
っぱどっちかというと俺世代くらいに通じる感じのところを抑えてたから、でもケロロも言っても何年前最初のアニメ、
もう20
経つかな、
近くは。
でもそっか、アニメいつだ、
2004年、
あ10年
超えて
る、経ってました。
はい、あ、だから僕の芸歴と一緒ですね。
ああ
2004年、
そうです、世代
ケロロ同期、ケロのアニメ同期ですね、
アニメ同期、
はい。
いや俺ケロロもね原作買い直したいんだよね。
ああ、
うん、いやでもまあ楽しみっすわ、
うん、だからね、まあ、言ったら本当にそのドラえもんも、ね、うん、サザエさんとかもやっぱりキャストが変わってる中で、やっぱりケロロがもうそこの
そうそうそう
ラインに入ってるっていうことですよね、うん、
だからまああの頃って子供も見てたと思うの、
うん、
でも今の子供がもう知らないアニメにな
ってた、うん、そうですね、
俺正直から一生続くのかなと思ってた、
ああ、アニメ
本当サザエさんみたいに、
うんう
ん、
なんか全然原作も続いてるから全然やろうと思えばできた可能性はあるけどね、うん、まあでも楽しみっすね。
じゃあアタシンチとかも一新すんのかな。
CV 変更。
こち亀、
こち亀ね、
新アニメ、
うん、これはね、
はい、
これは仕方ない、
まあね、
新キャストで、
そりゃそうでしょう。
やっぱりね、
さすがに
何本作品とその演者は別物としても、うん、これは、
うん、
あ、それが原因か分かんないですよ、
はい、
それが原因か分かんないけど、うん、やっぱりちょっとね、うん、あのこれ これで、はい、そういうブーストがかかって見えちゃうから、
ね、はい、ああ、なんか変にね、
うん、
え、じゃあ森尾由美さんもう出ないのか。
森尾由美さん変更してたけどな、玲子の、
はい、遅く起きた朝はと、こち亀でおなじみの森尾由美さん。
森尾由美さん好きだったんだけどな、タレントとしても、
うん
うん、白鳥レイジも坂井雅人じゃなくなるわけよ。
いや、ちょっとね、あの短歌、
はい、
そういうのも含めて一緒ですよ、
うんうん、
そういうのも含めて、
うん、
あのラサールさんだけじゃないです、
はい、
だけじゃないですって気をつけてるけど、ね、何を言ってんだっていう。あ、でもあの、まあ、ちょっとそっち方面の話題で言うと、
はい、
アニメートカフェ転売対策の規約からお客様同士の交換を禁止対象外に。
あ、これ、ね、
これでもどうなんですかね、お客同士の交換を、
うん、どうやって規制するのか。
いや、これだから結構 X で、
うん、
結構うーん、も揉めてましたね。
で、そのダブったから交換みたいな
のを、なんかよくあの池袋のね、
はいはい、
アニメイトの前のあの公演、
うん、何々募集、何々求むみたいな、
そう、あの譲る求む
のやつ
を、
はいはいはい、
まあ転売対策なんですけど、
これアニメイトのその多分だからランダムで当たるやつのことでしょ。
そうです、そうなんですよ。
俺あのフリーの入場者特典のなんかこの なんだっけ、まあ、カード、うん、キャラクターカードみたいの、あの変えてもらったことあるよ。
あ、ギルティ
その時だけアカウント作って、あの交換、あの今池袋の近くにいるんですけどで、当方男ですけれども、
あ、ちゃんとちゃんとね、
そうそうそう、でなんか交換した記憶あるな、1回だけだけど。
で、そうだから結局こういうこと禁止するんだったら、
うんうん、
そもそもランダム商法をやめろっていう批判が来て、
ね、
まあなんかちょっとね、今ね、規制みたいなのをちょっとその規約がまたさらにちょっと変わって、
うん、
柔らかくなってる。
でも正直ね、俺もランダム商法は好きではなかった
ん
で、
うんうんうん
うん、
まあ、どうしても欲しいキャラがいるってなるとね、
うん、
僕はなんか逆に1個だけ買って何が来るか祈るみたいな買い方を僕はしてるので、そのランダムというかそのブラインド商品に関しては、うん、でもまあね、全部揃えたいとか、
そうそうそう、
どうしても自分の一番好きなキャラクターがのやつが欲しいっていう人にはやっぱりしんどいでしょうしね。
でもそのなんかね、ギャンブル中毒になる人も分かるというか、これ全然やんないけど、なんだっけな、なんかのスレイヤーズかなの行った時に、まあランダムで入場者特典コースターかなんかだったけど、あのアメリアっていう自分の好きなキャラが当たった時に、俺脳汁出た感じしたもん。これかって思った。
まあまあありますよね。
まあ、でも確かにちょっと規制が必要になってきた感じはありますよね、
まあね、
うん、ガシャとかだとほら何回引いたら必ずこれが出るみたいなのが
天井とかあるからね、
とあれがオンラインくじとかもそうだし、
うん、
まあ本当お金使いすぎちゃうとね、それでね、
そうそうそう、でも、うん、なんだろうな、まあそのでもお客様同士の交換が禁止対象になったっていうのは、うん、その転売がそもそもあるっていう、
まあ、
そこですよね、
あり
ますからね、
そういうことか、
あれもどうにかならんのかなとは、
そっちはどうにかならん、もうああいうサイトを潰すしかないのかね、
うんうん、
メルカリ、
うん、
メルカリをぶっ潰す、
うん、ぶっ潰す
すごい、ちょっと政治に打って出る
の政権放送は私はああいう難しいのは私にはできないので、どうせあったとて僕には使えないので、ああいうの
俺もでもメルカリとかヤフオクやったことないな、よく分かんなくて、
かみさんに買ってもらってます金渡すから、
俺もなんか小道具人に買ってもらった、はいはい、
転売ですかこれって
、あと、あ、でもあのこれもちょっとなるほどなと思ったので、昔のアニメ公式サイトが音カジ誘導に悪用、制作会社が注意からドメイン放棄が原因って、
うんうん、
結構あるじゃない、
そうですね、う
ん、あの昔のなんか昔のアニメのサイトを見ようと思ったら、
うん、
まあなんかドメインは残ってるんだけど、うん、今これ、うん、秋のドメインですよみたいな、
はいはい、ありますあります、
あれがまあでもそういう感じになるか、音カジ誘導に悪用されてんだ、
だからまあアニメサイトだけじゃないですよ、その、
まあそうでしょうね、
ネットにあるいろんな企業とか、
うん、
なんか企画とかのページとかをで多分これ維持するのにもお金かかるし、
まあ、実際そうなんですよね、
う
ん、
っていうことですよね。
だからたまに驚くとかじゃすんごい古くて、うん、そんなにすごく大ヒットしたものじゃないけどあれ残ってるっていう、うん、あれは本当にあるからね。
今ちゃん昔のアニメのサイトって、うん、なんなら個別のサイトっていうよりなんかテレビ局の
中とか
だった記憶があって、
はいはいはい、
でも今もう作品ごとにサイトができてるじゃないですか、うんうん、そうなるともう今から無限に増えていくそのドメインを全部維持しとかないといけないっていうのは、うん、いやきついよな、まあ、
きついですね、確かに
制作会社ごとにねまとめてるとかもありますけどね、大変だよな、
うん、まあ確かにそれまあでもそれがちょっとまたねそういうのに使われちゃってるってい
う、こういう悪用するやつが悪いんだけどね、本当に、
うん、悪用する、うん、あんまりちゃんとまだ見てないんだけど、
はい、
エヴァ公式が公開したセル画にクレヨンしんちゃん原画がまぐれ込み、クレシンオタクが話数を特定考察がめちゃくちゃはかどる展開へっていうのなんだけど、
すごいな。
これはねなんかトゲッター
はいはいはい、
でなんかまとめられてたらしいんですけれども、うん、なんかカラーの公式のでなんか
セル公開したら、うん、あれなんかしんちゃんいねみたいな感じだったんですね。多分ね、
どれあこれか、あなるほど、
でこれは何話だみたいな
これまた何で潜り込んだんだろうな。
いや本当不思議ですよね。
でも明らかにしんちゃんだもんな、
うん、
これは公式がちょっとこれ新作映像
えクレシ
クレシンじゃないのこれ
だからキャスト発表まだな
おいおいおいおい13分、
逆に矢島さん復活とかねえだろ
すげえ、まあ、13分なら頑張れるか
だからテレビアニメのだから2本分ぐらいの感じですよね。さ3本で1話みたいな感じだから2本分で大体13分ぐらい。
あれクレヨンシン
シン
シン
シンカタカナでシン
クレヨンシン
シン
ちゃん我々の考察もこれなかなか鋭いものがありますよ。
これドキッとしてんちゃいます今
草津じゃなくて春日部で
春日部で、はあ、でもこれはちょっとそうだな、後でこれちょっと読んでみよう、
うん、
あでも特定されてんだもうこのシーンです。
さすがですね、
ああほんまやすごい、ね、
はあ、なんででも紛れてたん
で最後に昼飯の流儀のヒロシがこっちじっと見てる見てるぞみたいな、ね、
あれ昼飯の流儀こっちが思ってたより跳ねてるらしいな。
そうでしょ
う、ね、そうです
第1話がニコニコで再生回数100万回とか
って、はい、
で今期のバズり枠で言うと昼飯の流儀ですよね、うん、
でそれを受けてたのかな、野原みさえ昼飯の流儀誕生、
はいはい
まあ、ハテナついてるけど、はいはいうん、本家アニメクレヨンしんちゃんとスピンオフがコラボへっていう、
うん、
これは何、
まあ、しんちゃん本編で逆輸入みたいな感じで、
ああなるほど、
ミサイ版をやったっていう話、
はいはいはいはいはいミサイの昼飯見てみたいな。あでも本当だ、昼飯の流儀だぞっていうサブタイで、
うん、そうですね、
完全にもうはあ
確かにミサイの昼飯シーンって相当レアやしな。
まあだってね、昼間はねあの幼稚園の方しか描かないだろうし、うんうね、基本的には
いても暇と昼寝してるか買い物行ってるかとか、
うん、
夕方ぐらいに
結構あの現代のそのお母さんたちがどういうあれなのかみたいなリアルな話なのかもしれない、
ねうん、
と俺サイト見ようとしたらずっとこのサイトは安全ではないため閉じてくださいって何何これ
閉じろ閉じろ
なんで
閉じろ閉じろよく分かんないそれ
もうドメインがやがってんだよ
なんで
ちょっとクレヨンしんちゃんがもうそれはもうサイバーテロじゃん本当にそうだとしたら
それ、まあ、これをまとめてるサイトがなんですけど
ああそう公式じゃなくてね
はい
いや怖い怖い閉じろ閉じろもうよく分かんない俺たちはよく分かんないからそういう
の怖い怖い
で最後ミサイがじっとこっち見て終わり
いや
ホラー界ホラー界しんちゃんの
もう最近の昼飯の流儀のファンアートもうこればっか
ああこっち見てるやつね
そう鬼滅の刃とかがやってる途中に急にヒロシが入ってきて気づいてないと思ってるだろ
ヒロシのコラ山ほど見るもんな
最近本当俺の方流れてこないな、はい、
しかもその本編クレシン本編じゃなくて昼飯の流儀のヒロシのビジュアル、
なんかバトルシーンの最後のコマがヒロシとか、なんか領域展開とかヒロシがやったりと
かちょっと後で探してみよう
圧倒的強者感があるヒロシですね
他ありますか
中野にアニメの新名所東映アニメ本社すぐ近くにストリートアート
おう
中野のセントラルパークの、
はいはい、
あの辺の通り
ああ区役所のあたりですよね、はい、セントラルパークそこにお花見とかやる
結構いろいろガールズ&クライとかガールズバンドクライゼニ天堂プリキュアおしりたんていワンピース
は
ー
あまあ一応まあ東映の
東映ですね
うん
でもうサリーちゃんから鬼太郎からそういうイラストみたいなのがバーって飾ってあるっていう感じができる
中野のどの辺
中野のねセントラルパーク
で分かりますかね
セントラルパークってどこになんだ
ブロー、サンプラザのちょっと上行って
あなるほどなるほど、はいはい、
あそこなんかみんな家族とかお花見とかできるような、は
い
は
い、でかい公園のある
そうですねそれのちょっと、うん、もうすぐ北側の通りだと思います
ああはいはいはいはいはい
はあ、これはちょっと引きこもりの俺でも行ける距離だな
引きこもりに優しい、
はい、
中央線沿いの引きこもりに優しい、
はい、でも、まあ、結構前からやっぱりその中野杉並あたりでやっぱりそのアニメでちょっと、
うん
うん、町おこしとまではいかないけど、まあね、なんかそういうのをやろうとしてる感じはありますもんね、うんうん、
阿佐ヶ谷とかねその制作会社多いって言いますもんね、
う
ん、
あはいはいはいはいでもこういうのあってれば行きたいもんな。
そうですね、
うん、だって僕そのたまにその土井さんの家の近所とか、
うん、
土井さん家行く時とかに、
うん、
やっぱりあの行く道に、
うん、
マッドハウスの
看
板あって
そうそうそう
マッドハウスここなんだと思って、うん、だから土井さん家行く時はまず土井さん家行く前に一回テンションが上がってます
、はいはいはい、一回入ったことあるよあそこなんか監督一人知り合いいてちょっと遊びに来たよみたいに言われてちょっと挨拶行ったことありますね
お前そういうなんか業界交友関係全然俺らに見せないよ なんか
いや相方がなんか仲良くして
あ
る
あなるほど、はい、
当時のね、
うん、
僕もでも A1 の中は入ったことあるかな
うーんそうそうマッドハウスねあるんですよね、うん、近所に
へえあでもちょっとこれは行きたいなうんあでも俺これ全然知らなかったんだけど
はい
新語・流行語大賞35かなライブシリーズの楽曲の歌詞チョコミントよりもあなたがノミネート
はい
これチョコミントよりもあなたを知らなかった
僕も
あえ
です
ああなるほど
はい
あはい
え聞いた
動揺してる高松崎は動揺してる
そっかどっちか一人かかなってなんとなく予想してたんですけど
はい
俺が少数派になるとはっていう
流行なんか疎いに決まってるだろ俺たちは
いや流行疎いなんかおじさんのタレントとかでもなんとなくこれは知ってるとか曲聞いたことあるぐらいかなと思ってたら、
うん、いや昨日初めて聞きましたなんかこの記事を、うん、ちょっといろいろまあ記事さらってて、
はい、
初めて動画で音聞き聞きましたね
もう知らないな
そっか
ごめんない
や俺もうめちゃめちゃ詳しいわけじゃないから、はい、ラブライブは追ってないから、
うん、
でもこれラブライブの、オールナイトニッポンがあって、
うん、
確か、
うん、
でその別のシリーズのキャストが3人やった、
はいはいはい、3人とも違うんですよね、そのシリーズが、は
い、シリーズが違って、うん、でそれでその番組の曲を作ろうみたいな感じ、うん、確かなったのかな、
うんうん、
でそしたらその TikTok とかあと海外のそういう配信者とかにバズって、
うん、
それが日本に逆輸入してみたいな流れじゃなかったかな、
うん、そういう流れなんだ。
だから今結構だからそのキャストさん歌ってるメインメンバーの人結構テレビ番組とかも今呼ばれてます、年末にかけてい
わゆる歌番組
とかあの今年流行った人たちみたいな感じで、
はいはいはい、
だからこの間あの浜田歌謡祭出てました。
すごい
浜ちゃんに頭はたかれてました。
は
いいな
ちょっと俺ちゃんとテレビ見ようこれ本当にダメだこれ世間から取り残される
そうか、プレバトは見てんだけどな浜田歌謡祭は見てなかったな。
夏井先生に言わせたら、よりもはいりません
だって俺チョコミントよりもあなたが曲のタイトルだと思ってたもん。
ああなるほど、
アイスクリームっていう曲のタイトルで、うん、でユニットが
ユニットがアイスクリーム、
あユニットがアイスクリームで、
これ
曲が
アイスクリームパラダイスやん、
曲がなんだっけ
の、アイスクリーム、
アイスクリーム、
ユニット名はなんかちょっとあのアルファベットをもじったような、
はいはいはいはい、うん、あれでしょ、なんかあの頭文字が
全部みたいなやつ、
名前から取ってるみたいな、でこの愛にハートで、
そうです、
カタカナでスクリームの
プ
ニューンっていうの
も、だから皆さん的に言うとアイスクリームの方が多分馴染みあると思うんですけど、
俺はアイスクリームパラダイスかな。
え今の何、
えユースクリームでしょ、
夏のお嬢さんです、チューチューチューチュー夏のお嬢さん、その世代でもないんですか。
俺替え歌やってるけど、はい、歌謡曲あんま知らない
な、何の話できるん
ですか。ナゴムレコードと世紀末と
偏ってんな、
イカ天関係のバンドの話とはあ、よだからねこれはちょっと、
街の並木はチョコレートですよ、窓のガラスはペパーミントと一緒ですよね、うん、
これアイスクリーム、江口久志トレパク疑惑の話です
世代やと思うねんけどな、アイスクリームパラダイス
後で調べます。
内田真彩石川海人夫婦、
うん、うん、これはやっぱだから
青豚コーンですね、
はいはいはい、
僕の中では、
うん
うん、どう見ようってワクワクしちゃう、
うん、どう見よう、
サクタと豊浜が会話してるのニヤニヤしちゃうい
いファンだよまあでもこんな感じですか。
はい
はい、ということでですね、皆さん本当にアンケートありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、また来年もですね、まあ、いろいろアンケート企画やっていきますし、で生配信でできなかったのはちょっとヘルツ流用しますし、
はい、
あとはまあでも、メールフォームとかにこういうのやってほしいっていうのがあればどんどん送っていただければと思います。ということで、今回 B パートは、2025年末オタク界隈ニューストピックを語ろうをやってみました。はい、エンディングです。
はい、
じゃあですね、まあ感想を読んでいきますね。
はい、
松崎さんがシャンピニオンの魔女を紹介されている時にめっちゃドイちゃん好きそうじゃんと言われたのがずっと頭の中を守っていますこの作品を目にするたびにめっちゃドイちゃん好きそうじゃんとつぶやいてしまいそうだ改めて見るとさ、ゴロいいな、
ゴロいいっすね、
めっちゃドイちゃん好きそうじゃん、
流行語狙えんじゃん
いい歌詞だよな
俺噛んだだけなんだよ
なんかリズムがいいんすよね、
そうリズムいいな俺じゃあドイちゃん好きそうじゃん陰謀んでる感じあるんだはい、さあ、こちら、P ではないですが以前一つ手に聞いて謎の感動を覚えたのはこの間のアイマスのイベントを受けてたと思うんですけれども、謎の感動を覚えたのは関ひろみ祭りですねと、
あ、はい、
のどかな田舎のインターチェンジが同盟という理由で聖地とされ、それに地元企業がこうして表向きはインターチェンジのお祭りという記載が誕生したと聞きました、はい、地元住民に受け入れられてるのが良いですねというのが届いてるんですが、
はい、 アイドルマスターシンデレラガーズに関ひろみっていうアイドルがいるんですけど、はいはい、岐阜県かな、うん、に、関市ひろみ町みたいな、
はいはいはい、
なるほど、
でそこのなんかね、インターチェンジ、ひろみインターチェンジみたいなところで、あの勝手に、うん、そこをなんかご神体みたいな感じにして勝手にお祭りが令和から始まるお祭り、
令和スタートのお祭り
でもなんか地元の方たちもなんか心よく協力してくださって、
いいですね。
でも本当に何があるとかいう地区でもなんかないらしくて、
ただで名前がっていう、うん、
でもなんかあの可愛らしいお子さんがねみたいな感じその地域の方はやってらっしゃるらし
い。
でこれがね、毎年ね、毎年とかまあ多分2年ぐらい前に始まった記載なんですけど、
じゃあもう令和元年でもなく、なんと、
はい、
令和半ばで、
はい、これがね、多分そのヒロミの多分誕生日に、
あなるほど、ね、
合わせてお祭り開催されてて、
弥生県の高槻店が、
あそうですそうです、そう
だよね、
夏コミのあたりなんで、
ああなるほど、じゃあちょっと集まりやすい感じも、
いやでも逆に岐阜行ってビッグサイト行くみたいな、
そうそうそう、
そのあの流れで来る人もいるんですよ、
逆にしんどいんだ、
しんどい人もいるらしい、
うん、
なるほどね、
頑張ってください
でもいいっすね、地元住民が受け入れてくれてるっていうのがすごい、ね、すごくいいですね、うん、だからラキスタも今ラキスタみこしって完全にその鷲宮で根付いてますからね、おみこしの中にラキスタみこしがあるっていうのは、うん、ね、さあじゃあ次、521回の感想なんですけれども、ヒロアカファイナルシーズンについて三平さんが爆豪問題があると言い出したので、うん、てっきり爆豪ママがエッチすぎて同人誌やピクチブでそういう作品ばかり漁って困るという話題かと思いきや割と真面目なトークだったって驚きました。
驚くんや
俺を何だと思ったのまあでも爆豪ママエッチ問題もあるんですよこれはこれで
まあ、僕はデクママがいる、
デクママですよね、君は昔から言ってた、
ヒロアカもお母さん、
お母さん、うん、そうですね、結構出ますね、
まあでもヒロアカの女性キャラがエロいのか、まあ、そもそも
そうよ、
そもそもそういうことか、
なんだよ、本当みんなエロいから、
モブが祭りになる作品ですから
こっちも記載
記載
一般女性祭り、
一般女性さん、
なんだそれ、なんだそれ、
みんなだよ、みんな、
本当ですよ。これ三平さんがピンが来たって言ったことに対して怖いやつじゃないのって松崎さんが突っ込んでたけど、ヒロアカのオールマイトの流れだったと思ったのは俺だけ、
俺も思った、
ああそういうこと、
そのつもりで、
あ、うん、そういうこと、
うん、そうそうそう、
あのマタロウが来たとか
マタロウが来る
か来るとか、あの花子さんが来たみたいな、
そっちに
俺そのイメージになっちゃってました、はい、そうかそうか
なるほどなるほど
あのなんかツッコミ間違いやったら指摘していただいても大丈夫なので、
ね、我々の成長のために
はい、
はい、ありがとうございます。こちらはアニメ実況の感想ですね、ストライクウィッチズ27話アニメ実況、
はい、
1に引き続き7話のアニメ実況、うん、今度は虫型のネウロイがズボンの中に入ってもぞもぞするという1に続いてのアホ回でした、うん、敵の虫型小型兵器が何を思ってズボンの隙間に入ってお尻に特攻していたのかよく分からなかったのですが、脚本が練られていて楽しく見られました待ってこれ特攻してたのよく分からなかったのは脚本練られてたっていいのかっていうまあでも面白かったですね、
まあ、面白かったですからね、
ストライクウィッチーズは、うん、でこちらもう一個、ストライクウィッチーズは6話のエイラとサーニャで泣かせた後のこれだから温度差で感情ぐちゃぐちゃになる、
へえ、
冒頭の尻はいいって書いてますねこれ言わなきゃ気が済まない
そっちが 本題でしょ
バックラまあでもね、うん、ストライクウィッチーズ1と2を立て続けに12月は、
はいはい、ああそうでしたね、
7話をリクエストで見た感じで、
はい、
いや本当面白かったんで、
面白かった、
またねアニメ実況の方もリクエスト、
はい、
いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ告知ですね、二次祭出張ライブ、まだまだ受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。 そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況配信月2回月額550円、生配信の過去アーカイブも全て視聴可能ですのでご登録よろしくお願いします。
お願いします。
こちらも、今言った通りリクエスト受付中です。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。基本的には各週金曜20時更新になっておりますので、チャンネル登録ご視聴コメント、感想もろもろいろいろよろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら番組を聞いての感想オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほかは B パートでやってほしい企画のリクエストなど投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら二次元祭大社アットマークヤフードco.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。そんな感じで第522回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
それでは皆様
良いお年を。
はい、OK です。
すいません、これ、
はい、
最後1個ニュースいいですか。
うん、
江口久志先生のトレス騒動で勘違いした人が江川達也先生を、
うん、これ良くない。
これは本当良くないわ。
本当良くない。
すっごい話
これはね。
まあどっちも若い世代からしたら知らないから、
まあ、ね。
で俺もちらっとこれ見たんだけど、はい、本当にあのさ、あのトレースに関しては言われるのもないことだけども、
はいはいはい、
あのそのなんですかね、言動とかに関しては、うんうん、結構シンクってこと言われて、はい、いやだから本当なんかね、なんかもっと見ない青年層をこう幸せな感じで使ってほしいですね。
本当に
もらい事故なんだけど、なんかこうい
や申し訳ないけどおもろいわ。我々も確
かに字面ちょっと
俺もね、
うん、そうなんだよな。
だってもう本人も俺に飛んでくんじゃねえか。